小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パスリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パスリスのラジオ風味。パーソナリティはパスリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。12月17日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。12月17日ということでですね、もう来週はクリスマスイブですよ。もうそんな時期になってまいりましたけれども、今日もまあいい天気なんですけれども、やっぱり朝は寒いなというような感じで、そうですね、もう今もうだいぶ厚着をして、まあ部屋のエアコンはちょっと電気代かかるので、ちょっと暖かい格好をしてですね、今お送りしているわけなんですけれども、足元も寒いです。まあつけりゃいいって話なんですけど、まあまあまあそんなことも言ってられず、朝を迎えてるわけですけれども、まあそうですね、もう12月ももういよいよ下旬ということで、もう来週のスケジュールとかね、僕も今週忘年会があったりとか、まあ今週そうですね、いろいろありましたね。まあパスリスの話にこのまま引き継いでいくんですけれども、今週ですね、火曜日水曜日、ワークショップ平日コースが、無事終わりました。で、今日も含め、今日明日と、土日コースをやる予定なんですけれども、まあそんなこともありつつ、まあ今週は忙しいかなと。まあ来週もですね、そうなんですよ、実はというか、佐々木が、学生版日本の問題、というイベントにですね、まあホームページの方にも、記載させていただいたんですけれども、そちらの方の講演に、参加させていただきます。劇団ケッタマシーンさんというですね、青山学院大学の、劇団ということで、そちらの方に、客演として参加させていただいているわけなんですけれども、その本番もちょうど来週ということで、ねえ、もうまあ今週来週で再来週もなんかいろいろまあ忘年会だったりとか、あとはなんか、そうですね、知り合いの、ベーシストさんのまあライブに行ったりとか、まあいろいろちょっとバタバタする、まあまさに師走だなっていう感じですけれども、皆さんの方もね、だいぶ飲みやら何やらで暴飲暴食までいかないですけれども、そんなことで、体調など崩しておられませんでしょうか。皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、あ、そうだ、パセリスの話は今してしまったんですね。そうですね、まあいつもの流れだとこの流れで、パセリスはっていう話になっていくんですけれども、先ほどお話しした通り、今週、火曜水曜に、ワークショップ、平日コースがありまして、今日が土日コースですね。土日コースあるということなんですけれども、平日コース無事終わりまして、ご参加いただいた方誠にありがとうございました。まあですね、見事にこう女子ばかりというか、まあ多いんですかねというか、ワークショップ、ここ最近のワークショップ参加者はなぜかこうやっぱり女子が多いというか、なんでなんでしょうね。まあやっぱり来てる人口の男女比もちょっと女子多いんじゃないかなっていうね、気にもなりますけれども、そうですね、なんか実感として僕の周りとかもみんなそうですね、女優さんだったりとか、まあもちろん、まあ自分も含め、男の俳優さんもいらっしゃるんですけれども、ワークショップっていう意味だとやっぱりちょっと女性の方が多いかななんていうふうに、思いますね。まあそうなんですよ。で、平日コースがまさに女子が、女子ばっかりで、その中、まあいろいろ脚本を読んでいただいたりとか、中度やっていただいたりとか、まあちょっと頭使うゲームやってみたりだとか、そういったことを、まあ今日もね、やっていこうかななんていうふうに、まあ頭の中でなんとなく、こうメニューは、考えているんですけれども、まあまあまあそんな感じで、今パセリス動いております。次回公演はですね、来年3月になりますので、 またこちらも、3月ということだけ覚えていただいて、第9回公演ですね、また随時、お知らせさせていただこうと思っておりますので、こちらの方チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、さてさて、寒さから、今週やら来週やらの話をしていったら、あっという間に5分ぐらい喋ってしまったんですけれども、本日の話題、参りたいと思いますけれども、皆さんご存知ですか？今日は何の日か。はい、これはですね、ザ・漫才という番組のですね、今日が本番っていうのも変ですけど、決勝戦、なんて言ったらいいんですかね。昔 M1 ってあったじゃないですか。でそれの後続番組、局は違うんですけど後続番組みたいなものの、ザ・漫才が のですね、決勝戦が、いよいよ今日夜行われるということでですね、もうドキドキしていますね。自分別に参加しているわけじゃないんですよ。参加しているわけじゃないんですけれども、私ですね、これ自慢じゃないですけど、っていうかちょっと自慢なんですけど、M1 をもう毎年相当見るんですよ。いろんな年の、はい、もう10何回ぐらいも見てるんですね。もっと見てる人ももちろんいるかと思うんですが、普通の人よりは見てるぞっていうね。ということで今日は漫才について、はい、のお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、どうですかね皆さん、漫才とコントと、あと何があるかな、あとは落語とかいろいろ、笑いにとって、新喜劇とかいろいろお笑いあるかと思うんですけれども、どうですかね、どれが好きですかね。でやっぱり漫才が僕はすごい好きなんですね。でもちろんコントも好きなんですけど、掛け合いがね、やっぱりいろいろやりとりがあって、もう見ててやっぱり楽しいですね。もうテンポも早いし、テンポが早いのもあればね、スリムクラブみたいにもう激遅みたいなのもあったりして、逆にそれが面白いみたいな。今回のザ・漫才の決勝進出者の中にもスリムクラブ入ってますからね。だからね、どんな感じの漫才をやってくるのかなんていうふうに思いますけれどもね。だからね、いろいろね、ちょっと僕も決勝進出者の、名前を一組ずつ覚えているわけじゃないので、そしてどんな漫才をするのかもちょっと知らないので、だからね、夏に一回やってるんですよ。ザ・漫才の50組ですか、50組残った中で、ちょっと2分ぐらいのネタを、やるという、やつをやったんですけれども、それがまだビデオに撮ってて、その50組をちょいちょい見たりとかしてるんですけれども、その中の多分20組16組15組か、15組が決勝進出で、敗者復活みたいな人が、1組入って16組の、トーナメント戦ですかみたいですね。そんな感じでやるみたいですけれども、いやー、これはね、もうだから M1 の時からすごいもう大好きで、漫才が、でね、大阪とかでももうこれいつぐらいから好きになったのかっていうのはちょっと明確にはわからないんですけれども、毎年こう爆笑ヒットパレードとかやってるじゃないですか。朝から何ですか、朝は若手がやって、で10時ぐらいになってちょっと大御所出てきて、夜が若手かな、夜っていうかこうお昼過ぎぐらいのこうちょうど視聴率がちょっと下がってき始めるぐらいの頃、朝は結構比較的大物とか優勝者とかが出てくるんですかね、ちょっと分かんないですけど、そういうの見てたりとかして、で M1 見たりとか、お笑いがねすごい昔から触れてた気がしますね。これ皆さんはどうですかね、漫才とか生で見たことあったりしますか、というか、いつぐらいから漫才見始め、一番最初に漫才見たのって何ですかね。自分でもあんまりどれだってい こう認識はないんですけれども、あと先ほどちらっと言いましたけども、これ生でね見たことありますかっていうのはね、これ大事ですよ。で別に 演劇とかやってるからなのかも、まあ、わかんないですけど、こうライブ感と言いますか、やっぱりこうね、テレビで見るやつと、生で目の前で喋られてるのとじゃやっぱりちょっと迫力が違いますから、お笑いライブとかね、本当演劇とかはね、本当ライブを行ってみてほしいんですよね。まあ、今はほら、ね、映像技術が発達してますから、自宅でパソコンをね一つあれば、そのコントのネタだとか、そのテレビの一幕だとか、そういったことも見れるわけじゃないですか。なんだけどっていう話ですよね。まあこれはもう演劇にしてもそうですし、まあ演劇もね、まあいろいろなジャンルというか、まあパセリスはまあ大体、まあコントまで行っちゃうとちょっと違うんですけど、最近になってまあ短編をやり始めて、短編オムニバス1時間20分ぐらい、映画でも短いぐらいの時間で、ライブでやってますけども、まあ他のね劇団さんも2時間とか、まあね3時間のものもあるみたいですけども、まあそういうのをねぜひ生で見てほしいななんていうふうに思う中で、漫才もぜひね生で見てほしいんですよね。本当これね、前にも何回か言ったことあると思うんですけど、ルミネ座吉本とか、最近まあ東京の方は新宿にね、あの松竹のあの角座っていうんですか、ちょっと場所がねうまくちょっと口で説明できないんですけど、どこら辺かな、どこら辺だったかな、あの紀伊国屋書店のそばなんですけど、うまくちょっとこれは調べてください。角角っていう字で書いて角座っていうのが、あの松竹の、持ち小屋というかそういうのができたみたいなんでね、まあそういうのも、見ていただきたいなと思いつつ、やっぱり漫才、そうですね、いろいろコントになったり、その単なる喋りで終わったりとか、もういろんな形になるのが好きですね。コントってやっぱりこう、やっぱり一つ設定があって、でまあ面白いキャラクターがあったりとか、まあこれは漫才も一緒ですけど、まあ漫才やっててコントに入るなんて、まあサンドイッチマンとかはそうですけどね、そういうのがあったりとか、なんかまあ逆にそのなんていうんですか、身内ネタじゃないですけど、こう自分のね、例えばまあハゲてたりとかすると、そのハゲをネタにしたりとか、フットボールアワーとかは本当にねブサイクなのをネタにしてみたりとか、まあつかみとしてですけど、なんかそういうの中でこう、じゃあこうなんていうんですか、モテるにはこうすればいいんだよみたいな、じゃあやってみようかっていうのでやってみて、オチがついておしまいみたいな、感じがまあ基本形ですよね。けどね、今回のそのザ・漫才の15組じゃないですけど、ちょっともう何が出てるか、もうそのあパンクブーブーとスリムクラブは入ってたなぐらいしかちょっと思い出せないんですけど、それを見てもですね、やっぱりね、いろいろ形がねあるのがすごいんですよね。で、すごいと思うのが、これ多分まあまだ見てないですよ、見てないですけど、多分笑いたいと思ってその番組見るんですよ。で笑うんですよね。でこれってね、すごい大事なことだって思っちゃうってて、もう意味わかんないですけど、まあ要はこう笑いたいって思って見るわけじゃないですか。まあニーズか、まあ需要かわかんないですよ。でそれに対してやっぱ笑わせてくれるっていうこうクオリティですか。需要と供給がマッチしてる感じ。これね結構大事だと思うんですよ、本当。ね、映画とか演劇もこれ見習わないとね、いけないなっていうふうに思うんですよね。まあ例えばホラーとか、ホラーはもう怖がりに行くわけじゃないですか。で怖かったっていうのはもうそれでも怖がらせることができるっていうか、これ話きちんと通ってますかね、一本筋がちょっと分かんないですけど、まあ要はね、怖がりたいと思ってホラー映画に行って、で映画館に入ってお金払って、まあお金払って映画館に入ってね、できっちり映画で怖がらせてくれるっていう、このね、もう当たり前のようで当たり前じゃないと言いますか、もうこういうの必要だと思うんですよね。でまあパセリスもね、そういう勉強していかなきゃなっていう、まだ ね、まだどういうふうにお客さんが見に来ていただいてるのかっていうところもまだ分かってない状況の中で、まあ、前回前々回をね見ていただいた方は、あ、こういう芝居やるんだっていうね、まあで、まあ、笑っていただいたりともするし、そういうなんか楽しみにこう来ていただければ一番いいんですけど、そのお笑いとか、まあ、ザ・漫才にしてもそうですけど、笑いたいと思ってこう見て、で映像であっても全然笑わせてくれるっていうか、まあ多分ね、笑わせてくれるんだろうなって思うんですよね。まあね、どうなるかは分かんないですけど、多分まあ M1 のね、歴代の M1 からしてみれば、まあ笑わせてくれるんだろうなっていう風なねことはあると思うんですけど、でね、まあそうですね、そういうの大事だなっていう風に思いますね。だからね、バズリスもこう何したい、こうな、何を見たいっていうこう目的を持ってね見に来てもらえるようになりたいななんて思ったりもしますね。だからまだまだ勉強が足りないんですけれども、まあこれから頑張っていかなきゃななんていうふうに思っているんですけれどもね。はい。まあ、あっという間に16分半ですか、喋ってしまいました。まあ漫才はね、これね、一組ずつね、逆にこれ喋っていったらもっともっと長く喋られるんですけど、まあちょっといろいろ話もそれつつ、だらだら喋るというのが、まあこのパセリスのラジオ風味の持ち味なのか、メリットなのかデメリットなのかよくわかんないですけど、そんな感じで、まあ今日も喋りすぎないように、今日はおしまいにしたいと思います。はい、相変わらず結論も何もないですね。今ふとこう自分の今の話をこうなんとなく思い浮かべているんですけれども、いろいろ話それた回でしたね今日は。これまあ、別にまあ漫才についてということで、今日は漫才とまあお笑いですかね、ちょっとお笑いが好きだっていう、ちょいちょい俺話してるような気がするんですけど、まあまあまあ今日がねよりによってザ漫才の日っていうことなんで、今日はもう7時ぐらいからツイッターとかもうネットとか見ませんけどね、答えっていうか1位の人がニュースで書かれてたりとか誰かにつぶやかれてたりとかするんで、もうそういうのも一切見ない状態でワークショップ終わってもう一人で、夜と明日の朝ぐらいに、情報遮断してみたいと思いますけどもね。まあそんなに気合入って見るもんでもないし見てる人もいないと思うんですけど、まあまあまあその流れで今日はちょっとお話しさせていただきました。また来週もまた別の話題で、お送りしていきたいと思っておりますので、ぜひお聞きくだされば幸いでございます。はい、それでは、本日のラジオふみのおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.